本日与えられております聖書の御言葉ですが、ルカの福音書15章8節となります。またある女が銀貨10枚を持っていて、もしその1枚をなくしたとすれば、彼女は明かりをつけて家中を掃き、それを見つけるまでは注意深く探さないであろうか。そして見つけたなら、女友達や近所の女たちを呼び集めて、私と一緒に喜んでください、なくした銀貨が見つかりましたからというであろう。よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがあるであろう。本日はこの聖書箇所から価値の再発見という題で説教して、西堀牧師に説教をしていただきます。
今日与えられている聖書の箇所、先ほど読んでいただきましたルカの15章の8節から10節を通して、価値の回復、価値の再発見、そういう題でメッセージをさせていただきたいと思います。この聖書の箇所、一人の女の人が銀貨10枚を持っていて、その1枚をなくしてしまったという話でありますね。そして一生懸命探して、ああ見つかった、もう大喜びで近所の友達やですね、女友達を集めて、さあ一緒に喜んでくださいっていうふうにパーティーをしたという、そういうイエス様の例え話であります。神様は私たちをこのように探して見つけ出して喜んでくださるという話でありますが、イエス様はこの例え話を通して、皆さん、私たちの経験する出来事の中で、神様ってこうなんだよっていうことを表してくださるんですね。聖書の読み方として、本当にこれは私たちの実生活に関係あるんだって、どっかね、難しい話がどっかであるというんじゃなくてですね、ちょっと聖書ってこんなこと書いてあるよねっていう、そういう知的な話ではなくて、私たちの人生に関係のある言葉と、こととして、私たちの人生に本当に神様はそういうふうにしてくださるんだ、そのことをですね、聖書から読んでいくこと、聖書から経験していくこと、それ大切ですね。私もですね、この聖書の箇所を読むたびに、ああ自分の話だなって、自分の話だなってよく思うんですね。実はですね、最近10年間どんなことがあったかなっていろいろ思い出して、自分もいろいろなくすけど、自分もいろいろ見つからなくなるけど、どんなことがあったかなって、分かるものだけ、覚えてるのだけで、本当に一生懸命探して、皆さん聞いてください、見つかりましたっていうのだけで5つありました。2011年、車のキーが雪の中に埋もれてしまいました。雪かきをしている時に車のキーを置こうとして、どこ行ったかわからない、もう大雪でですね、もうどこに、本当ど一面真っ白なのに車のキーがどっかにあるはずだ、もうそれを掘り出すの大変だったですね。だけど見つかった、すごい嬉しかったですね。そして2個目はですね、グリーンカードをニューアークの空港でですね、落としました。もう飛行機に乗る直前です。もう搭乗始まってる時に、あれない、気がつきました、焦りました。2014年2月だけど、自分の座ってた席にポロッと落ちてました。その次、2015年12月。なんでこんなちゃんと記録が取ってあるんでしょうね。2015年12月。ジャケットが、マクドナルド、ニューヨークのマンハッタンのマクドナルドでですね、ジャケットがない。ポケットには、鍵の束が入ってました。いや、本当にどうしようかなと思ったら、掃除のおばさんが拾って、あるよって言ってくれました。嬉しかったですね。そして2016年2月、またパスポートとグリーンカード、これ家にですね、家にあることは確かなんだけど、どこにあるかわからない。2016年2月に分かったんですけれども、実は去年、その前の年の10月くらい、9月か10月に日本に行った時のスーツの中に入ってました。そして最後が鍵、財布ですね、財布、たまたま 3桁のキャッシュが入ってた。すごいですね。ありえないくらいのキャッシュが入ってた。このカバ、あの財布が見つかんない。家かこれアットホームって書いてありますけど、家かどこか分からなかった。だからクレジットカードも全部解約してですね、このドライバーライセンス取り直しました。でもやっぱり家の中にあったんですけれども、これ本当に思い出すとですね、どれを取っても本当に良かった、ああ見つかった、良かった、探す方も一生懸命であります、探すのも一生懸命だし、ああ見つかった時に嬉しかった、まさにこの聖書の話通りだなって思う。神様は私たちに対してそのような思いを持っててくださるんだ。ああなんか恥ずかしい話でありますけれども、自分の経験を通して、ああ神様こんな風に私のことを見ていてくださるんだ、こんな風に私のために神様一生懸命になってくださったんだ、何度も何度も、いや神様がこういう風にしてくださったの、神様が教えてくださっているのか、自分のだらしなさが分かりませんけれどもですね、とにかく探し物をする時の必死さと、探し物を見つけた時の喜び、それを感じないではいられない。あ、神様が私たちのことを探す時にこんな風に一生懸命になってくださる、そしてそれを喜びとしてくださるんだ、そのことを思わされます。そんなこの聖書を読む時に、私たちは本当にそういう風に自分の人生の出来事と関連して考える、私たちのこの生活と関係のあるストーリーとして読んでいく。イエス様わざわざ例え話をされたこともそういう意味であります。本当に神様が、これがこのストーリーは私のストーリーであって、このストーリーはあなたのストーリーであって、このストーリーはあなたのことを言ってるんだって、そのことを思いながら聖書を読んでいくと、どれほど大切かと思いますね。神様はそのように私たちのことを思っていてくださいます。今日もこの価値を回復する、私たちが持っている価値を神様は回復してくださるんだ、そのことに焦点を当てて3つのポイントでお話をさせていただきたいと思います。まず第一に、失われていない価値ということです。皆さん、私たちですね、あの物をなくしたとしても、その物自体のその本質的な価値は変わらない。この今の5つの話と別にですね、永久になくしてしまったものがあります。例えばですね、メガネを2つなくしました。1つは、遊園地のジェットコースターで、もう1つは海の中であります。その海の中の方、ジェットコースター探せば出てくるのかもしれませんが、海の中は海の中、本当に海の中です。いつも思うんですけど、私のメガネはその海の中でもそのメガネとしての価値は変わらない。銀貨10枚の中の1枚がどっか行ってしまった、カーペットの下なのか、それともピアノの後ろなのか、ベッドの下なのか、ソファーのその隙間なのかわからない。でもその銀貨1枚の価値は、その本質的な価値はどこにあったとしても変わらない。今も海の中に眠っている私のメガネは、私のメガネの価値としての価値は変わらない。私たちが神様から離れてしまっているとしても、私たちが持っている本質的な価値は変わらないんです。変わるのは、本来あるべきところにないがゆえに役に立たないって言いましょうかね、本当の価値を生かしきれていないというだけであって、その価値は変わらない。で、私たちの価値は何かというと、この神様との関係の中での価値は何かというと、私たちは神の形に作られたって書いてありますね。創世記の1章の27節にこう書いてあります。神は自分の形に人を創造された、すなわち神の形に創造し、男と女とに創造された。そのように 書かれています。神様は私たちのことを神様の見姿に作った。すごいですね。神様の形に、動物を作った時にはですね、神様はそういうふうに言われませんでした。植物を作った時にも太陽を作る、太陽ね、本当太陽、先ほども主は私我の太陽と賛美しました。太陽すごいなと思いますよね。地球の何倍の大きさ、何十倍何万倍の大きさ、そして私たち遠く離れたこの地球を照らして、この太陽が照らすと地球あったかい、本当にすごいなというふうに思う。あれ命の源ですよ、太陽は。でもね、太陽を作った時に太陽を神の形に作ったって書いてない。人間だけですよ。人間を作った時に神は人間を神の形に作った、特別な存在として、神様と共に歩む、神様が喜びとしてくださる存在として人間を作った。私たちは価値がある、素晴らしい価値があるね。私たち世の中ではですね、自分の価値どこにあるのかなってね、中高生の頃は自分のかっこよさとかですね、まあ、かわいさとかですね、大人になって、まあ小学校の時からはそうかもしれませんけど、何ができるとか何ができないとか、そういうことに価値を見出してきますよね。大人になると、この仕事の実績だとか成果だとか、そういうものが、ああ自分はよかったなというふうに思うような、その価値を生み出しているかのように思います。でもですね、聖書の言う価値、私たちの価値はどこにあるかっていうと、私たちの存在自体の中にある。何かができるとか何かができないとか、それ以前の問題として、神様が私たち自身の存在自体の中に本当に神様の形を刻んでくださって、あなたは素晴らしい存在なんだよって、あなたは大切な存在なんだよって、そういうふうに言っていてくださる神様は、イザヤ書のね、43章の4節には、今日はちょっと書いてありませんけれども、イザヤ書の43章の4節には、私の目にはあなたは高価で尊いって書いてある。私の、他の人がどういう見方をするかわからない、他の人があなたのことをどう評価するかわからない、でも私の目からするならば、私があなたを見たときに、あなたはとっても大切な存在、素晴らしい存在なんで、高価なんだよ、他のものには変えられない特別な存在なんだよというふうに神様は言っていてくださる。私たちの素晴らしさというのは、私たちが何かができるとかできないとか、そういう問題以前に、私たちの存在自体の中に、私たちのこのドゥーイングの前のビーイングの世界に、神様は私たちを価値あるものと認めてくださる、大切な存在だよって認めてくださる。ちょうど何もできない赤ちゃんが、泣いてるしかできない赤ちゃんが、あなたかわいいねって、あなたは本当にいい子だねって、本当に大人になると、よく、まあ、それで褒められたなと思うんですけれども、でも生まれたばかりの赤ちゃんね、本当にあなたはいい子だね、あなたはかわいいねって、もう本当にみんなに言ってもらって、でもその愛がなければ、その受け入れられることはないと、人間は育たないというふうに言われますよね。私たちはそういうふうに存在自体が受け入れられないと生きていけない存在なんだって。神様はそのことを、私たちが生まれる前から、私たちが作られる前から、すべてこの組み込んでいてくださって、あなたは本当に存在自体大切な存在なんだよ、他のものには変えられない、何かができるとかできないとか、そういう以前の問題として、あなたは大切な存在なんだよっていうふうに言っていただいている。そんなに素晴らしい存在なのに、だから価値は失われていないんですけれども、もしもそれが本来あるべきところにないならば、本来あるべきところにないならば、それは意味を失っててしまう。価値を生かすことができないでいる。海の中のメガネがどんなに立派なメガネであったとしても、そんな立派なメガネじゃないですけど、でも私にとってはぴったりの、私にとってはよく見えるメガネなんですけれども、 それがどんなに性能が良くて、どんなに私にとってぴったりであったとしても、海の中に沈んでいたらその価値を失っている、その価値を生かすことができない、いやその本質的な価値は変わらないかもしれない、だけど価値を失っているんだって、生かすことができないんだって。神様と私たちの関係ってそうなん、そういうもんなんだよって。神様はあなたを価値あるものとして作られた、素晴らしい存在として作られた、でもあなたのその素晴らしい価値を生かすのは神様と共に歩む時なんだ、神様のもとに帰ってくる時なんだ、他の時じゃなくて、どんなに私たちがこの世で成功したからということじゃなくて、私たちがどんなに一生懸命頑張って奉仕をしたとかそういうことではなくて、神様のもとに帰っていく時に、神様の御手の中にある時に、私たちは価値あるものとして本当の神、私たちの価値が生かされていく、もっと言うならば本当に自分らしい生き方ができる、本当に本当の自分に帰っていく生き方ができる、そのようなものとして神様は私たちを作ってくださった。だから本当に私たちね、神様のもとに帰っていくって大切なんですよ。神様のもとに帰っていくって本当に大切。そしてクリスチャンになったらもうそれで OK かと、やっぱり私たちいろんなものに引っ張られて、いろんなものにこの支配されて、この世の中の価値観とかね、またそのいろんな人の言葉とかね、そういうものに引っ張られて、本当に神様があなたを用いたいように生きてるかってやっぱり問われてる。あなたは本当に神様が願ったような生き方へを歩んでいるでしょうか。誰かの期待に応えようとか、何かを実現しようとか、自分のこれを実現しようとか、そういうことに引っ張られて、また人々の評価に引っ張られて、神様が願っているような本当の価値に返っているだろうか。神様のもとに帰っているだろうか。それをもう一度覚えたいと思います。神様はあなたを豊かに用いたいと思っている。神様はその価値を 100% 生かしたいと思っている。でも私たちがそこから離れてしまっているならば、それは私たちが持っているもともとの価値を 100% 生かすことはできない。神様の御手の中で歩ましていただこうではありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。必死に探される神ということです。神様は私たちを探すときに必死に探してくださる。この女の人もですね、一生懸命探すんですよ。まあ一枚くらいいいかな、そうじゃなくて本当に一生懸命探すん。明かりをつけて家中を掃き、それを見つけるまでは注意深く探さないだろうか。いやこれも分かりますよね。私たち本当に探し物をするときに、私も先ほど5個のことを書きましたけど、本当に一生懸命、もう雪の中探したときもですね、この山かなって、この雪かきした後ですからね、この山のどっかの中にあるこの山かな、この一生懸命探しました。財布探したときもですね、あっちかなこっちかなって、冷蔵庫の中とかですね、ありえないところまで探しましたよ。眠なかった。まあ、娘のカバンの中に入ってた。別に取られたわけじゃなくてですね、ちょっと滑り込んじゃったみたいですけど、なんでそんなところにあるのってところに入ってた。まあ、特にで一生懸命探すわけですよ。この神様は私たちを一生懸命探してくださる。神様は私たちを本当に必死に探してくださる。そしてまあ、ちょっとこう読みながらで準備しながら、もしかしたらこのところからそこまで言うのは拡大解釈というのかなと思いながら、でもですね、導かれたので分かち合いたいと思ったんですけれども、この彼女明かりをつけてって、この明かりをつけるって言葉が心に留まったんですね。それはイエス様がちょうど光としてこの世に来てくださった。この暗い家の中ね、ちょっと薄暗い家の中に、この私たち言うのはベッドの下とかソファーの裏とかピアノの裏とか、いろんなところですね、もう見えないようなところに一生懸命明かりを照らして、そして探すって、光としてこのように来てくださったイエス様、 そのイエス様の存在を暗示しているのかなと思った。ああそうかって、私たちはこの光に照らされていくときに私たちは変えられていくんだなって、イエス様は私たちのことを光で照らしてくださるんだな。時々ですね、光で照らされると逃げたくなることがあるって聖書に書いてありますね。その裁きというのは、光がこの世に来たのに人々はその行いが悪いために光よりも闇の方を愛したことである。光であるイエス様が来たのにその光から逃げようとした。悪を行っている者は皆光を憎む、そしてその行いが明るみに出されるのを恐れて光に来ようとしたい。光に照らされて本当の自分の姿がバレたら恥ずかしい。光に照らされて本当の自分の考えていることがそんなレベルかっていうふうに思われたら悔しい。だから、いや、そしてそこに突っ込まれたら嫌だ。なんか弱みを見せるみたいだから。そういう思いでいるならば、この光を 100% 受けることできない。だけど、聖書に書いてありますよね。この、それ今日、ここには出てませんけれども、聖書の中に書いてあります。その私たちの隠れているものが、ひとたび光に照らされたら、それも光になるんだよ。すごいなと思いますね。で、私たち隠したいところある。いろいろあるかもしれない。見られたくない。神様に見られたくないし、人に見られたらもっと悲しいし、悔しいし、恥ずかしいし、だから見せたくないものはある。だけどそれが光に照らされるときに、神様の光、イエス様の光に照らされるときに、それは新しく光と変えられる。ああ、それならば用いていただこうって思いませんか。恥ずかしいけど、こんなの見せられないけど、でも神様が照らしてくださるならば、それは光に変えられる。だったら神様のもとに持っていこう、逃げないで神様のもとに持っていこうじゃありませんか。そのようにして神様は私たちの世の光であるイエス様の光によって私たちを探していらっしゃる、ね、コインは動かないですけど私たちは動く。だから光が照らされてくるとちょっと隠れたりする。そうするとせっかく神様が一生懸命探しているのに逃げていたら、その神様に見つけていただくことができない。恥ずかしいかもしれないけど、恐ろしいかもしれないし、隠していたいかもしれないけれども、それも全部持って神様のもとに、私はこういう人間です、もうちょっと良くなったらあなたを信じますとか、もうちょっと分かったら神様を信じます、そうじゃなくて、本当に弱いままで、愚かなままで、恥ずかしいままで神様の前に出ていくときに、神様は私たちの価値を回復してくださる。罪が示されて、恥ずかしいものも示されて、逃げたいところ、神様の前から逃げなくなるようなものも示されて、でもそれで神様のもとに帰っていくときに、私たちの価値が回復していくのであります。だから、本当に光が私たちの心、これね、聖書の中で光、イエス様でもあるし、聖霊様でもある。聖霊様は私たちの心を照らしてくださる。恥ずかしいものとか、悔しいものとか、もう人に見せたくないものとか、醜いものとか、そういうものを教えてくださる。そんなものね、目を背けていきたい、もうポジティブなことだけ考えていきたい、それが私たちですよ。でもそこに光が照らされて、イエス様のこの十字架の恵みによってそれが許されていくときに、それが輝く光に変えられていくんだ。だったら神様のもとに本当に全て持っていこうじゃありませんか。そのために神様はこのどこまでも一生懸命探すとありますけど、情熱を持って私たちを探し、一人子イエス様を与えるほどまで私たちを一生懸命探してくださる方です。3番目のポイントに行きましょう。神の喜びということです。見つけた、見つけた。皆さん、友達や、近所の人を集めてって書いてありますけど、皆さんこれ読んだときに、私ね、大げさだなと思ってた。大げさだな、イエス様いくらなんでもそこまでやんなくてもというふうに思いますけれども、でもですね、この ね、そこまで。だって10枚あったのたまたまなくしたんでしょ。もともと10枚あったたまたま1枚見えなくなっただけなんでしょ、ね、これがまあ宝くじが当たったようにですね、0だったのが100になったら、おーすげーと思う。もともと10だったのが9になって、一瞬9になって、で10に戻っただけじゃないですか。私ね、もう結構そういうふうに考えてたんです。なんでこんなに喜ぶのかな。10が9になってまた10に戻っただけで何が嬉しいのかなと。でもですね、私先ほど言ったように5つの経験を、5つだけ、まあ最初のとにかくあの雪の経験ですね。雪の中で車のキーを落とした。それもですね、まあ、ちょっと説明すると、教会の車だったんですが、教会の車のキー、なぜか最初にね、ディーラーに文句言えばよかったと思うんですけど、なぜか鍵を一つしかくれなかった。この一つの鍵をなくしたら大変なことになるって頭で分かってたんですけど、合鍵を作らなかった。作んなきゃ、いや分かってる、作んなきゃと思ってるんですけど、3年くらい経って、それでですね、もうこれを絶対なくしちゃいけない、いつもいつもそのことを心がけていました。だから絶対なくさないぞと思っていたのに、雪かきをしてこの車を動かしたので鍵は持っていた。でも今持ってない。だからあの鍵はこの雪の中だ。いやー、もう本当に焦りました。ディーラーに電話しました。鍵なくしたんだって。じゃあまあレッカーしてもらう、レッカー車で運んでもらわなきゃダメだね。そうなの。だって鍵一つしかない鍵ないんでしょ。うん、ないです。じゃあダメだね、持ってきて。もうね、本当に大変だなと思う。まあ雪の中ですから、春まで待てばどこから出てくるのかもしれませんが、それを待つ時間もない、待ってもられないわけですよね。一生懸命探しました。あ、これかなと思ったら木の枝だったりするわけですよ。もうまあラッキーだったのは、雪の中だから白い中に黒いね、頭が黒い鍵だから、この黒と金ピカのこの何ですか、メタルのこの鍵ですから、まあなんとなく目立つわけですよね。だからだけど雪の中ですからね、もう考えただけで恐ろしくなりますけど、とにかくですね、もう一生懸命だけで探すわけですよ。ああバカだな、自分はバカだな、自分を責めながら一生懸命探すわけですよ。そして見つかった。嬉しかったですね。わー、本当に嬉しく、あんまり大きな声出しちゃいけないでしょうかね。とにかくですね、嬉しかったですね。嬉しくて、家族中に行ってまいりました。だって、さっきまで手元にあった鍵が、たまたまちょっとなくて、また帰ってきただけ。それなのに、こんな嬉しい。いろんなところに、インターネット上にも書きましたね。そして、皆さん聞いてください。世界中の人に。皆さん聞いてください。鍵なくしたんですけど、見つけました、見つかりました、嬉しかったです、私と一緒に喜んでください。本当に、ああこれかと思いました。あ、神様が、イエス様がこの例え話でした話ってこれか。あ、こんなに嬉しいんだって。いや、それまでも何もいろんなこと経験してるんですけど、でもこの時本当に感じました。ああ神様、私を見つけた時に、私のことを見つけた時に、また神様元に帰ってかなきゃいけない人が帰ってきた時に、嬉しくて、こういうふうに喜んでくださるんだなと。分かった、全然大げさじゃない、ちっとも大げさじゃない。近所の人招いて、いやもう嬉しいから聞いてよって言いたくなる。本当に嬉しい。神様はそのような思いを私たちに持っていてくださるんだってことを本当に感謝したいと思います。でもそれだけじゃなくて、そのね、私たちね、聞いてって言う相手って、町中の人に聞いてほしいんですけど、世界中の人に聞いてほしいんですけど、でも一番聞いてほしいって人ってのはやっぱり大切な人でしょ。大切な人です。一緒に喜んでほしい。この箇所も、女友達や近所の女たちって書いてありますけど、もうとにかく仲のいい人たち、心が通じるような人たちに知ってほしいんですよ。嬉しい。よかったね。聞いてって思う。神様もそうなん。 私たちに一緒に喜んでほしい、私の喜び分かってよって、この私の嬉しさ分かってよって、神様は本当に私たちを、ね、自分の形に作ったって言います。私たちといろんなことを分かち合って、この共感するのを喜びとしてくださる、ね、神様が人間を神の形に作ったっていうのは何のために作ったか、私たちがね、神様素晴らしい素晴らしいで、もちろん神様は素晴らしいで、賛美するのは私たち人間の使命です。でもそれだけじゃなくて、私たちに神様は自分の胸の内を分かち合いたいと願ってらっしゃる。神様はご自分の喜びを一緒に喜んでくれって思ってらっしゃる。それは私たちのことが大切だから、私たちと共感したいから、私たちと一緒に過ごしたいから、神様はそれをなさるんです。そのように思っていただけるって、なんて嬉しいことかなと思う。なんてありがたいことかなと思う。ああ、神様が身思いを、自分の心にある中にある思いを私たちに伝えたい。私の喜びをあなたの喜びにもしてくれ、言ってくださる。それが私たちに対して神様が持っている思いだとするならば、それはなんて幸いなことかと思う。私たちもね、そのことを経験させていただこうじゃありませんか。ああ、イエス様、分かりました、あなたの喜びこうだったんですね、私も嬉しいです、経験させていただこうじゃありませんか。神様は私たちと共に歩みたいと思ってらっしゃる。それは私たちがその神様と共に歩むこと、このこと自体がもう神様の私たちに対して持ってらっしゃる価値なんだって、本当にそのことを感謝して、神様が私たちに与えてくださったこの人生の価値を 100% 生かす歩みをさせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなたが私たちに対して本当にこのどんなに大きな大きな情熱を持っていらっしゃるのか、私たちと共に歩むことをどれほど喜びとしてくださっているのか、そのことをもう一度教えてくださってありがとうございます。神様、あなたは何としても私たちを見つけたいと、イエス様をこの世に送り、イエス様を通して私たちをあなたのものとしてくださったことを感謝をいたします。神様、あなたのもとに帰ってきたこの価値が回復した喜びの中に私たちを歩ませてください。本当にあなたが共にいてくださること、あなたが私たちの主であってくださること、その素晴らしさ、もっともっと味わっていくことができますように、あなたが心の中を分かち合って一緒に喜んでくれよ、そう言ってくださることのありがたさ、神様、もっともっと味わわせてくださいますようにお願いをいたします。今日ここにいらっしゃる中で、本当に神様から離れて、ああ私は神様とに帰らなきゃいけない、そう思われた方がいらっしゃるならば、どうかその方々の歩みを祝福し、あなたと共に歩む喜びの中にもう一度導いてくださいますようにお願いを申し上げます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。